西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、8月の西宮徹底解剖は、西宮に花開いた映画の文化と題して、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎先生を迎えしてお届けしております。先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。今週は第4週ですので、生放送でございます。皆様からの、メールやファックスも頂戴したいと思います。ファックスは 0798-37-5514、 0798-37-5514。 そしてメールは 787-sakura-fm.co.jp、 787-sakura-fm.co.jp、こちらまで送ってください。クイズの答え合わせも今日ありますので、まだまだ間に合いますよ。皆様からのメール、ファックス、そしてクイズの答えもお待ちしております。実は今日は素敵なお客様もお迎えしているので、後ほどご紹介したいと思いますが、もう早速皆様からメールやファックス頂戴しています。西宮の高木さんとおっしゃる女性でございますが、西宮の高い文化の歴史、映画との多彩な関わりについての貴重な川内先生の話、毎回楽しみに拝聴していますといただいています。
ありがとうございます。
今週も聞いていただいてますでしょうか。さあ、そしてこちらも西宮の谷田さんです。いつも楽しく見ています。たまに聞いています、これからも楽しい番組お願いしますということで、いろいろな、舞台だったり講演会だったりで先生にお姿も見てらっしゃると思うんですけれども、さあ、そしてラジオネーム某歩く都さん頂戴しましたよ。映画のストーリーもそうですが、描かれた風景も映画鑑賞の楽しみの一つですよね。それがよく知った西宮だったり、西宮の懐かしい風景だったらより楽しいですね。文化プロデューサーの先生も言われてましたが、ここはこんな映画に出演しているんですよというのがどんどん紹介されていけばいいですね。いつの日か西宮で西宮映画月間というイベントがあって、西宮のあちこちで西宮の風景が映った映画の上映会なんかやってもらったら面白いよね。あ、もっと簡単に、市内のレンタルビデオ屋さん、西宮の風景が映った映画というコーナー棚作らんかな。以上、奇跡の手紙を見に行って見慣れた街が映っていて喜んでいた某歩く都でしたといただきましたが、なんか確かに映画の中で見慣れたっていうか、すぐ隣にあるような風景が映ってるとちょっとなんか嬉しいですよね。
それから、私が中学時代ぐらいまではね、エキストラ出演っていうの結構ありましたよね。
映ってる、知ってる人、
お使いもらって、
というわけで今日は西宮ロケ地巡り、あの風景があの映画にみたいなことも含めていろいろとお届けしていきたいと思います。さあ、今日の素晴らしいお客様でございます、ご紹介したいと思います。映画監督の白波光人さんでございます。どうも、白波監督、
こんばんは。
こんばんは、ようこそ
お越しください。よろしくお願いします。
いやいや、すごいですよね。
いやいや、
でもね、こんなビッグなゲストが。
そんなことないんですよ、電車すぐ来れる距離ですからね。
そうですよね。
そうです、そうです。兵庫県に住んでおりますので。
芦屋生まれ。
はい。今、神戸の方ですけど。
神戸在住。
はい、そうです。はい、
でも東京もね、今、結構ね。
映画の仕事はね、ほとんど東京になってしまうんで。
やっぱりそうなんですか。
そうなんです
か。
行ったり来たりはしてますけども。
西宮に先生、やっぱり撮影所また呼び戻さない
とい
けませんね。
本当そうですけど。とにかく、白川さんはね、その阪神館という土地にね、はい、思い入れを持っていただいてるから。
そうですね。
こういう人大事にしなきゃいけませんね。
はい。一番最新作というと、
は
い、
ママご飯まだという作品で、はい、残念ながらちょっと阪神館ではないんですけども、台湾で撮影いたしました。台湾と
人とヨウさんの ご家族の。
そうです、あのお姉さんのね、タエさんが原作を書かれてというお話なんですけども、これがまあ今年ずっと、まあ、あの冬2月からあの劇場でやってまして、はい、まあ、ようやくちょっとあの落ち着いたかなという状況で、まあ、DVD が8月に出ましたんで、
はい
はい、
ぜひまた皆さんにもご覧いただきたいと思いますし、ぜひぜひ、はい、その前ですか、神戸在住という、
はい、そうです、
ね、作品を取りになって、
これはあの神戸のね震災、はい、まあ、阪神館の震災から20年ということで、うん、作った作品ですけども、
これちょっと面白かったですよね、
うん、話題になりましたよ ね
サンテレビの放送と、うん、はい、映画バージョンと、そうです、ね、2つのタイプがあって、
そうです、そうです、映画の方がちょっと長い、20分長いんですけども、うん、
面白い試みですよね。
そうですね、あの、まあ、サンテレビさんもね、あのサンテレビさんって開局以来ドラマ作ったことがなかったんですね。あれが最初だったんですよ。
そうなんですか、はい、
それでそういうことやってみようということで、はい、
ね、まあ、あの好評でよかったですよね、
おかげさんで、ね、はい、本当に。
でもやっぱりこう阪神館ね、特に、まあ、神戸在住は神戸が舞台だったわけですけれども、うん、いろんなね、うん、ところが、まあ、あ、ここ知ってるこの風景みたいな感じで、うん、結構あの常にロケハンみたいなことはなさってるんですか。
まあ、毎日がロケハンみたいなもんですよね、そういうことで言うとね。あ、はい、まあ、変わりゆく風景もね含めてですけども、う
ん、じゃあこの桜井 FM のスタジオも入って、お、結構立派なってさっきおっしゃっていただいたんですが、
そうですよね、
なんか絵が撮れそうですかね、奇跡のね、はがきで結構ここ舞台になってましたけど、
うん、やっぱ
りそういう意味で、あ、それは見ます見ます、ね、どこ行ってもそれは、あの、あ、これ天井の高さ照明どうこうかなってそういうのは見ます。
そういうもうプロの目が、はい、
あのよく、まあ、我々の業界用語で引き尻って言うんですけど、カメラを一番後ろどこに置けるかっていうのは常に見ます、
うん、はあ、ということはそれだけのこう空間がないと、
そういうことです、ね、
なかなか狭いところでは撮りにくいと。
というか、まあ、もちろんあのシーンに合わせてね、うん、こういうシーンだからその場所をつく使うっていうことですから、それは後になるんですけども、うん、それでも、あ、ここで芝居するんだったらどこに人を置いてカメラの引き尻はどこかなっていうのはなんとなく修正ですね、
う
ん、
は
あ、ここ今ねこうやってお二人でスタジオでお話しての、じゃあカメラどこに置くか、一番遠いとこはどこかなっていうのは探します。
なるほどね、はい、いやいや、またなんか撮っていただきたいなとね、
まあ、特にね阪神館の場合は22年前に大震災がありましたから、はい、その前の映像で残ってるのって貴重ですよね、うん、
ですよね、ええ、
まあ、白田さんはそれをまさにそういう映画を昔撮られたわけです
から、ね、はい、ええ、なんかあのこの前あの映画に描いた阪神館の風景っていう講演会をしてくださって、うん、はい、その時聞きに行かせていただいたんですけど、
昨年暮れですね、はい、
ね、ああそうそう、こんなんこんなんあったあったみたいな、今も残っているところ、それから今はもうなくなってしまったところ、うん、やっぱりこういう映像の中にその姿を留めるっていうのは素晴らしいことですよね、う
ん、まあ、撮ってる時はね分かんないですけどもね、
そうですね、
まあ、今だいぶなくなったと思うんだけど、うん、一部残ってるところとかね、そういうの映画見たら分かりますね。
そうですね、
なるほどね、うん、今日はねいろんなあの西宮のねロケ地を取り上げようと思うんですけど、なんかいろいろ言ってたら、お、それ全部映画見ましたって、うん、白羽監督さすがですね。年間何本ぐらい見てはるんですか。
いや、それは年間はもうねだいぶ少なくなりましたけども、うん、少なくとも5000本はやっぱり今まで見てるとは思います。10歳の頃から感情して40数年
はい、それぞれにやっぱり残ってますか、心の中に。
あ、もちろんいい映画はね、残ってますし、あの未だにあのそれこそ宝塚のねピピアさんとか、うん、ああいうところで古い日本映画かかるとね、うん、あの一目散にこう駆けつけて見に行きますね、
うん、じゃあ宝塚映画祭なんかはね、もう本当にあのねお好きな方がたくさんいらっしゃる。白羽監督もじゃあファンでらっしゃる、
そうですね、古い映画好きですね、
ね、川内先生がね一生懸命いろいろやってらっしゃるという、
まあ、もう長いんですけどね、もう18年目なるんですけどね、
さすがですね。
先ほど5000本とおっしゃったけど、はい、私あの芝居は今まで5000本見てるん
ですうわーすごいな
10代から見てますからね、うん、
でもやっぱりそれだけ見た中で、うんうん、やっぱり印象的な、じゃあ何本かあげてくださいみたいになると、うん、多分ね困られるとは思うんですけれども、
でもよく電車乗って暇な時とかね、うん、自分でそういうことするんです。 あのこういうジャンルでベスト10を選ぶとか、ね、うん、ベスト10、そういうことで暇つぶすすぐ好きですね。
あのかのクエンティン・タランティーノ監督は、はい、今日の10本ってやるそうですよ
今日の
ベスト10、
今日の自分の気持ちにフィットするっていう、あ、そういう意味でね、さあ西宮をロケ地にした映画ベスト10というとあなたは何がパパパッと浮かんで来られるでしょうねっていうところなんですが、白羽監督なんか何がやっぱり印象的ですか。
量的にはね、量的っていうのは要するに西宮をたくさん映したという点では自分の映画かなと思うんですよ。
まあ、そうでしょうね、あれだけいろんなところに出てきます。
シーズン、はい、
もうあの幻のっていうね、うん、なかなかあの、ね、DVD も、ね、ブルーレイも出なくてって言って、今ブルーレイ
が、ブルーレイが出ておりますの で、
らしいですね、
はい、今日ちょっとお持ちしましたけども、
はい、
出ておりますので、あのまたインターネットで、ね、検索していただければ、
はい、綺麗ですね、
はい、
あのこれはキャリージのところですか。
そうです、これは神戸ですけど ね、 ね、はい、これ後ろはこれヨットハーバーです、西宮の。
そう、
はい、
これがまたあの阪急公園の駅前のところ、
はい、
これが割と今の風景とあまり変わらないですね、
う
ん、
そうですね、
でなんかこの発車のベルが鳴るところ
って、あ、そうですね、
そっくりなんですよ、ね、
そうですね、宿賀の駅撮影しましたし、
はい、しかしまあ普段宿賀であれだけね、松陰の制服ばっかり出てくるかなって気がずっとしてたけど
あれね、作ったんですよあれ松陰の制服、あの要するに、ね、あ、松陰って言ってしまいましたけど要するにね、あの松陰からそんなね、うん、そのままの制服をお貸しするわけにいかないということになったんで、こちらがちょっとアレンジして、はい、作りましたね、
あの白い、
はい、白い夏服を ね、
ね、あれは憧れの制服ですからね、うん、
いや大阪の日本橋行くと松陰の制服だけ売ってる店があるんですよ
それ目的が違うでしょ、
そういうの男の人ですよ
ちょっと待ってくださいよ、
それ目的が違う、
いやでもやっぱりね、それだけこう印象に残ったものはやっぱり入れていきたいという、
あの最近も話題になってますけど、あのカバンね、はい、あの学生たちが持ってるあの某、うん、某ファミリアのカバン、
はい、
あれも揃えるの大変でしたけどね、
なんかもう一目で分かりますよね、
そうです
やっぱりね、
あのそういうのね、あの小道具、あのもちろん制服もそうですけどね、こだわって作ってるんですけども、はい、東京の、ね、スタッフのからするとよく分からなかったみたいでね、
うん、やっぱり阪神館固有の文化ですよね、
そうなんです、
あれね、80年代初頭の小説を90年代初頭に映画にしたから、はい、あのよくね、阪神館と知らない人はね、うん、あ、バブルっぽいですって言うんだけどね、うんうん、ちょっと違うと思うん
だよね、ちょっと違うんですよあれもね、
ちょっと違う、
いやちょっとっていうか、うん、まあ、あんま言われたくないんですよ、うん、バブル期の青春だってい
うの、ね、そんなジュリアナ東京みたいに言われたらちょっと異性語あってね
なるほど、
非常に、丁寧に、うん、まあ品よく作ってるんですよ、うん、それわかります、それはね、
もともと阪神館っていうのはそのバブルだから踊るとかっていうんじゃなくて、うんうん、そういうなんかこうきちっとしたものを持ってる人たちのね、え、
あの平中さんの原作にもね、スクエアっていう言葉が出てくるんですけど、スクエアって直訳すれば四角なんですけど、はい、要するに正統派って言いますかね、うん、あのまあ、あのトラッドって言いますか、うん、そういう意味であの古き良きものを持つっていう意味でのスクエアですけど、それは映画の中で反映したかったですね、
いやかなりそれを意識してたと思うんですよね、うん、大事なところですからね、そこは、うん、
さあ懐かしいところから新しいところまで、まあ、西宮はいろんな映画のロケ地になっておりますが、懐かしいところではどんなところですかね。
まああの、ま、なんていうんだ、この阪神館舞台にしたドラマってささみ駅がありますけどね、
はい、
これ3回映画化されてますけど、
うん、
あのまあ、その評価はいろいろ分かれますけど、昭和34年の大映のささみ駅、
うん、
これは風景では一番こうね、あそこだなっていうのが出てくるんで、まあ、特に阪急芦屋川駅なんかはですね、もう今のと、うん、もうそのままなんですけどね、
そうなんですよね、
本当に
あれ、うん、芦屋って意外と変わってないんですね、
そうなんですよ、ね、
中心部はね本当に変わってないんですよね、
あの川崎慶三がね出てくるとこですね、
出てくるね、うん、で当時あの小説書かれた昭和10年代と違って映画30年代でフラフープとかね
あ、そうそう、
ああいうのは出てくるんです、
出てくる出てくる、
それからなんかジャズが流れてましたね、そうです、そうです、
ダッコちゃんは出てきませんでした、
ダッコちゃんは出てこなかったんですが、うん、
はあ、
そうでしたね、
でまだマンションがあんまり映ってませんからね、うん、当時はね、
なるほど、
それから阪急の紅葉線がね、はい、ちょっと出てくるんですよ、
出てきます、出てきます、
でその紅葉線が動いてるところにカプテンが出てくるんだけど、うん、これがね、まあ、3分の2ぐらいハゲ山なんですよ、
あ、まだ緑が根付いてなかったんですか、
そうそう、はあ、僕らだって実際あの登山客姿はよく見えましたもの、 針のようにこうね
そんなに
この辺りから
何もなかった、
うんうんうん、見えるんですよね、だからあの当時の阪神が見るには一番いい映画だなと思いますね、その頃のはね、
DVD 出てますね、あれね、
出てます、
はい、
でまあ、あの山田藤子さんとか清真知子さんとか、
そうです、
この辺があの関西弁が使えるので、
うん、
使える人は安心なんですけどね、
なるほどね、
加納純子さんって綺麗な人なので、
そうそうそう、
この人たち関西弁がね使えないんですよね、
ちょっとこうセクシーな感じの、
そうそう、ちょっとあの、ね、あのおキャンなあの、ね、役で、
そういう役だからね、
うん、あれだった
ね、人気ありましたけどね、で川崎慶三がまあちょっとアホ
ボンという
か
ね、
その次のあれでは小平町さんね、今の米谷さんがボンの役やって、
市川今晩では、
うん、これはまあまあそれなりの味がありましたけど、実はちょっと隣の町の話申し訳ないんだけど、来年あの佐久間芳子さんと米谷さんが呼んでルナホールでささやきのイベントをやるんです、主演した女優さんと男優さん呼ぼうということになりましてね、
これはちょっと楽しみなイベントですね、はい、今あのね、メールが届きました。東灘区に住んでます、うん、高校まで西宮で育ちました、うん、鴨鳥です。鴨鳥さんというニックネームでしょうか、うん、ラジオネームでしょうか。今日は大ファンの白羽さんがゲストとのことで初めて聞いています。白羽さんのシーズン9、私の高校大学の頃に公開されて以来のファンです、
うん、ありがとうございます、
ね、小さい頃テレビのなかった我が家での中心は FM だったんですが、毎朝 NHKFM の朝のポップスで増井さんのお声を聞いていましたので懐かしいですそうですか、ありがとうございます。白羽さんから、ね、うん、阪神館西宮でのロケ地を巡るお話が伺えるのを楽しみにしています、
はい、
ということなんですが、うん、さあ他に
私はあの高露園浜のね、
はいはい、
駅あれ、
ああ
阪神の高露園駅、
そうです
だから、はい、久しぶりに2人出会うところですよね。
そうです、あれがあの映画の時と今とでは違ってますよね。
駅の文字だけをね一部保存して残してますけども、
そうです、
地形はそんな変わっていないんだけど駅舎が変わってしまいましたから、
ああそうですよね、そうか。あとはどんなとこでしょうかね、印象的な。
あの、
ね、
宿川駅のねちょっと北側にあった、うん、あの某あの外資系会社の社宅があったんですよ、うんうんうん、映画の中ではあの菊池舞子ちゃんが住んでるお家で、
う
ん
う
ん、
ピアノを弾くところ、
ね、そうです、ものすごくモダンな洋館だったんですよ、
ね、あの白いね、
はい、
きれいなお家でしたけどね、
そう、
ちょっと震災でね、
あれも震災で潰れてしまいましたね。
そうですか、はい、
西宮
の殿山町か雲井町かあの辺ですよね。
そうです、そうです、はい、
いいとこです、
はい、そういうのは一般の方が住んでらしたお家を借りて
と、あの当時は、ね、今から25年前はですね、はい、某有名アパレルメーカーの社長さんのお家でした、
は
あ、でそこでちょっとお願いしてお借りして、使わせてもらいましたけどね。
なるほど、
ちょっとこの間の NHK の朝ドラの朝が来たの、
はい、
あの一族の方々住んでおられるちょすぐそばですよ、
そうなんですか、まあ、あの辺りは本当にねまだまだ当時の面影も残ってるし、まあいいね、うん、まあ、新しい部分もありということで、うん、まあ、宿川といえば私あのクリスモン風の歌を聴けの、ね、あのクリスモンがとても印象的で、
クリスモン懐かしがたくさんいますね、
よいったなみたいな円形のね、
風の歌を聴けば、まあ、大森和樹さんが、うん、あの監督なさったけど、西宮球場とかね、
あ、西宮球場も出てますね、
まあ、今となった貴重ですよね、
はい、そうです
よね、いや結構じゃあ西宮っていう町はそれなんか撮りたいというような思いをこう抱かせてくれるものっていうか風景がある町なんですか、ね、
これはね知ってればなんですよ、うんうん、我々のように、うん、はい、西宮を知ってる人間はあそこあそこって思いつくんですけど、うん、あの、まあ、県外もあるいはまたはもう東京の人にとってはね想像外のところだと思うんです、西宮って、
うん
うんうん、だって甲子園球場がどこにあるって大阪だと思ってる人多いじゃないですか。
そうなんですよね。
実際にはね、はい、人も物も西宮が一番ね、豊かなんだけども、うん、あの統一したイメージとしてね、
はい、
まあ、芦屋とか宝塚っていったらなんとなくパッと分かるし、
うん、
で神戸は大きな町でして、そういう感じがちょっとないのは残念なんだけど、実際には物は多いんですけどね。
そうなんですね。
じゃあもっとこの西宮の色カラーをですね、うん、どんどん出していただくというか、 白浜監督にぜひ期待したいですよね。
期待したいですよね。
はい。でね、次の作品は何なんだろうってすごい気になるところなんですが、だそうでございますが、はい、さあそれではここでもうクイズいっときましょうか。はい、答え合わせを、はい、そして当選者の発表といきたいと思います。さあ、3つのクイズをお出ししました。第1問、8月7日放送の問題はこんな問題でした。キネマ旬報の編集部が西宮にあった時代の雑誌の一部、原版、復刻版、これを所有しているのはどこの図書館でしょうかというのが問題でした。はい、はい、お答えは、
関西学院大学の図書館です。
はい。はい、そして2問目。宝塚映画の撮影所は昭和28年から31年まで西宮市の何町にあったでしょうか。
これちょっと難しいですけどね。
はい。
領土町。
ね、
西宮北口の領土町なんです。
あのアメリカ博をやった、ね、
そうです、会場
後
でね
というところだったんですよね。いす、はいはいはい、さあそして3問目はこんな問題でした。三島由紀子監督の映画幼子我に生まれ、これ8月の26日に公開の映画なんですが、うん、主演男優は誰でしょうという問題でした。はい、
はいはい、答えは浅野忠信さんです。
はい、それではこの関西学院大学図書館、そして領土町、浅野忠信さん、この3つのお答えを書いてくださった方の中から、さあそれでは先生、厳正なる抽選でお一人選んでいただきたいと思います。
一、
はい、
まあ、人にしなきゃいけないのは辛いところですけれども、はい、高木さんという女性にしたいと思います。
高木さん、はい、はい、貴重な川内先生のお話、毎回楽しみに拝聴してますって書いてくださいました、高木さんです。ただあのですね、はい、メールアドレスはあるんですが、アドレスがないんですね、住所よろしければお知らせいただきたいと思います。3000円分の図書カードを送らせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあということでございまして、うん、いやいやいや、なんか結構ね、本当にあの西の面に花開いた映画の文化ということで、うん、懐かしい映画から、うん、ね、割と最近のものまでいろいろと先生にお話しいただいてね、
まあ、
キネ順も、まあ、撮影所も、
六甲の三家の南側の話ばっかりしてますけど、
はい、
六甲三家の北側ね、蓬莱橋、
うん、
ここらもある意味で映画のロケ地のね、
はい、
ちょっとした聖地みたいなところ、
ね、そうですね、隠し砦の三
人、それからこの白水家まで入れると、まあ、いろんな姿三四郎だとか、
う
ん、それから最近ね、安住っていうね、上田彩さんの映画、
はい、
それから松野清張の内海の輪、やっぱりああいうのになるってことはちょっとなかなか得難い風景なのでね、よく作品の舞台になってますよね。なんか黒沢監督が非常にパッと見て気に入ったらしいですね、昔。
そうですね、で、あのなんか某スタッフの勧めらしいですけどね、あの日本的じゃない風景ということで、うん、はい、
まあ、グランドキャニオンじゃないけど、そういうねちょっと違う意味の雄大さがあったものですから、
そうですね、確かにそうです、
作品自体がちょっと西部劇っぽい作品なので、やっぱり黒沢さんってその辺ちょっとバタ臭いところがあるんで、あの風景は気に入ったそうですよ、
はい、じゃあいろんな本当にあの、とりどりのなんかいろんなタイプの場所があるんですね、
まだまだ探していかないといけませんね、そういう意味ではね、あの甲子園球場なんかもね、あの球場の中、建物の中をみんなどれほど知ってるかというとね、いろんな貴賓室とかあるんですよ。
そうです、そうです。
これはね、意外にロケ地になるかもしれないし、撮り方によりもね、
ねえ、
それからあの今向こう学院が持ってます旧甲子園ホテル、
はい、
これはあの戦前原節子のね、新しき土とかね、ああいうロケに使われてるんですよ、だから戦前から有名だったんです ね、
ねえ、あそこもまあ最近でもいろんな映画に、ね、取り上げられてますが、先生あそこでなんかイベントをやりになるんですか。
はいはいはい、はい、あの9月3日にね、ちょっとイタリア歌曲と地歌舞の会というのをね、ちょっとやるんです、バンケットルームで、
これまだまだ今でもチケットは手に入るんでしょうか。
まだまだ十分ですから、ちょっとネットで検索していただければすぐ分かります。
そうなんですか、はい、でもあのすごくなんか異空間みたいな感じで、ちょっと面白い、じゃあ、あの場所が
日本的な雰囲気もあるんですよ、あれね、
は
あの和洋折衷の、はい、和洋折衷ってそんな安易にできないんだけど、阪神館は比較的うまくいったところですよね、その風景がね、その、まあ、あの甲子園ホテルは名建築だと思いますね、そこは、まあ、全国初めての女子大の建築学科が今できてるわけですけれどもね、まあ、あそこももっともっと映画に撮れるでしょうし、まあ、白浜監督に期待したいですね。
はい、わかりました。は
い、どっかここは、まあ、次回作か次回作かわからないですけど、 いつか取り上げてみたいという風景っていうのは西宮で終わりですか、
ね、どうでしょう、まだまだ知らないということも含めて言うと、その西宮のあっちの方、ちょっと山川の方ですかね、宝塚との境のあたりとかね、まあ、その辺でもしかしたらなんか大アクション映画みたいなのはね、やれれば夢のような話ですけども、はい、
で白監督ね、シーズン9でもね、阪急電車の中でちゃんと自分出てきてるんですよ、
そうそう
映ってるんですよと、
あのね、まあ、阪急電車って映画ありますけど私こそ阪急電車好きが、もう私が一番の阪急電車好き監督なので
そうなんですか、はい、
ちゃんとそこ座ってるのね、ちゃんと映ってるんですよ、いやヒチコクもそうだったでしょ、一瞬だけ出てくるじゃないですか。
どの映画にも監督は一瞬
いやいや、僕はあの映画だけ、シーズレインだけです、自分が出たのはね。
なんかすごい思い入れがあって。
そうですね、阪急電車に乗ってる自分を撮っときたかったですね。
そういうことですね。
確かにあのマロン色のね、全線が全部あの色の。
そうです
電鉄っていうのは珍しいって感じ。
後に東京に住みましたけどね、はい、日本一ですよ阪急電車は、ね、あれだけ美しい電車というのは、
はいはい、
あれも変えてほしくないね、本当に変えないでしょうね。
じゃああの阪急電車ではない別バージョンの阪急電車っていうのを撮りたいぐらいの、
そうでしょうね、まあ、そういうことで言うとね、いつか本当新阪急電車怒られるっていうね、
もしくは浦県口公園もう3駅だけで起こる数分のドラマ、これでもねやるようになったら面白いと思いますね。
いいかもしれません
ね、祝賀駅もう一回撮りたいな、
松陰の制服の、
そうそう、
でもやっぱりそういうなんか鮮やかな記憶みたいなものっていうのはやっぱり、
ね、そうですね、
それぞれ皆さんの心の中にあるんでしょうし、それがまたこうね映画の中に出てきたらすごく嬉しいなと思うんですが、
だからまあ阪神館のちょっとケーキ屋さんあたりがね、スポンサーになってなんかちょっと楽しい映画作れないかなと思いますね。
なるほどね、
今本当に映画っていうのはね映画館で見るだけじゃなくていろんな形で、
そうですね、
皆さんのところに届いていくという、
はい、そうですね、
なんかだからすごい映画ビジネスっていうのはこれからますます、まあ、可能性もすごくあるんでしょうし、
そう
ですね、難しい時代なのかもしれないし、
その分ねユニークな舞台として西宮がチョイスされればいいかなと思いますけどね、今まで見たことはないっていう人はたくさんやっぱりいらっしゃると思うので、これはもう世界も含めてですけどもね、
これはね私も2万件に言うんだけど40万人大都市でね、プロの野球チームとかねプロのオーケストラがあって大学が10個近くあるって、なかなかないんですよ、
そうですよね、
すごい贅沢してるんで、
もう世界に打って出れますよ ね、
そうです
よね、これ
で、ぜひね取ってほしいですよね、
はい、これからもますます花開いてほしいということで、西宮に花開いた映画の文化と題して8月はお届けしてまいりました。ゲストティーチャーは文庫プロデューサーの川内篤郎先生でした。どうもありがとうございまし た、はい、ました。そして今日はなんと、
本当に
素晴らしい、ねスペシャルゲストで、白羽光人監督に来ていただきましたけれども、なんかいろんな形でなんかお酒にもちょっと関係があったりとか西宮と随分深いご縁が、
親戚もいるんですよ、ですからどんどんまたこの番組呼んでいただければと思います。
そうですね、はい、ぜひぜひまたお越しいただければと思います、
ありがとうございました。
光人本当にどうもありがとうございました、
はい、どうも。
さて9月はそのお酒でございます。酒が醸す西宮の近代化と題してゲストティーチャーに博士課記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんをお迎えしてお届けしてまいります。またまたそろそろなんか涼しくなってくるとお酒も美味しい季節になりますしね、はい、ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います。というわけでお届けしてまいりました、西宮徹底解剖いかがでございましたでしょうか。この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。